高山俊吉気分青信号。
こんにちは。先週に引き続いて煽り運転やそれから交通事件の処理といいますか、捜査がどういうふうに行われているかというような、そういう話をしたいと思います。走っている車に乱暴に接近する、そういった行動などが煽り運転として問題にされる。でこれが法制化されて法律上も明確に処罰をするという方向に今進み始めている。これが先週の話でした。煽り運転で一番よく出てくる違反行為を具体的に言いますと、車間距離保持義務違反という言いますね。車間距離を空けておかなければいけない。前方の車が仮に何かのことがあって急ブレーキをかけたとしても、追突をしないだけの距離を空けろと。これが車間距離保持義務の基本の考え方ですけれども、この違反で取り締まられた件数が先日発表されまして、昨年は15,000件ほどあったというんですね。で、一昨年に比べて 15% 以上増えている。この3年間ほどを取ると2倍以上に増えていると、こういう年々の増え方です。でこれは当然のことと言っていいと思いますが、この数年間煽り運転の問題が非常に多く出てきて、新聞テレビなどでも報道されて、取り締まりの強化ということが警察庁の大方針になったというようなことが反映しているわけですけれども、この車間距離保持義務違反以外にも急ブレーキであるとか急速な幅寄せであるとか、そういう道路交通法違反のこの検挙の件数も増えていますが、そういう結果で道路交通法の適用が今急速に多くなっているということが言えると思います。で同じような行為がその最近急に増えたわけではなくて、悲惨な事故が起きたりして、世論が警察は何をしてるんだという声が強まったということを反映している、こう言うべきだと思います。この間急に道路上での異常な運転行動が増えてきたわけではない、取り締まりが増えたということだというふうに思います。でこの機会にといいますか、今日の話の、いわば機会を捉えて、少し交通事件というものがどういうふうに処分されているのかという話に、お話のポイントを少し、横に、ずらしてお話をしましょう。交通事件というのは、一般の例えば窃盗だとか暴行とか傷害とか、そういう一般の刑事犯罪とは別に、車に関連したあるいは運転に関連した犯罪という形で、くくられて交通事件というふうによく言います。で事件が発生すると犯罪ですから警察が動くわけですが、警察はそれぞれの犯罪について、この事件の捜査を終えると検察庁というところに送ります。これを送検とか送致とかいう言葉で言います。この言葉皆さんも時々お聞きになると思います。で送検された事件、送致された事件を検察庁が改めてまた捜査をいたします。この捜査は警察の捜査でよかったかどうかという、いわばチェック捜査ということになります。でそのチェックを受けて検察庁はこの事件をさどうするかという、そういうことになります。でその結論はいくつか の、方針方向に分かれるんですが、まず一番重い責任追及方法を取るということになりますと、それは正式裁判を 裁判所に申し立てる、つまり、公判請求ということになって、皆さんがテレビや映画でご覧になるあの法廷シーンのあるあの裁判を正式裁判と言いますが、正式裁判は法律家の言葉では公判請求ということになります。この公判請求をする、で公判請求まではしないが、つまり法廷を開いて審理をするということはしないけれども、しかし刑事処罰をして、その結論は公判請求の結論と同じように前科になるような、そういう有罪の判断を求めるというのを、これを略式命令請求と言います。略式命令というのは罰金を払えということだけで、懲役とか禁錮というような人の身柄を刑務所などに置くというような、そういうものは略式では請求できないことになってますが、罰金の支払いを裁判所に命令してくれというふうに検察庁が要求する、検察官が要求する、これが略式命令請求です。で、この公判請求と略式命令請求を合わせて、これはその裁判沙汰にするということ、そういう、まあ、いわばカテゴリーになりますね。で、そこまでいかない事件ということになると、どういうことかというと、検察庁の捜査をもって、捜査活動を終結し、それ以上の責任追及行動は取らないという方針です。で、これを不起訴と言います。先ほどのケースは起訴です。起訴をしないということで不起訴で、さて実際の事件はどんなふうに処理されているかといいますと、交通事犯を除く一般の事件で言いますと、裁判所に申し立てる起訴事件というのは大体ですけれども4割弱ですね。4割弱が起訴をする。残りは起訴をしない事件、あるいは少年の事件で、家庭裁判所に送るというような事件もありますけれども、だいたい4対6ぐらいの比率で、起訴をする。で、これに対して交通事犯というのはかなり違った特徴を持ってます。交通事犯の中でも皆さんのご承知な一番危険な運転をする危険運転致死傷事件という、大変深刻な、そして被害の結果も大きい、事案があります。危険運転致死傷事件の場合ですと7割以上が起訴事件になります。起訴事件の中でも公判請求になります。で、他に略式の起訴事件というのが2割近くあります。つまり 90% ぐらいが裁判沙汰になるということです。で、それに対して一般の交通事故事件、これを過失運転致死傷というんですけれども、過失運転致死傷ですと起訴事件は公判請求と略式請求を合わせても 12% にいかない、 11-12% という数比率です。つまり大半の事件は不起訴で終わるのですね。不起訴事件が 86% という、そういう統計数字が発表されてますが、つまり9割近くが検察官の捜査のところで終わりになる。裁判沙汰になるというのは10件に1件をちょっと超えるぐらいしかない、そういう状況になってます。それから皆さん方が一番よくご承知の道路交通法違反ですね、速度違反だとか駐車違反だとか、そういう道路交通法違反を考えますと、道路交通法違反で、起訴する事件というのは5割を少し超えるという、そういう比率になります。で、ご承知のように道交法違反はかなりの数がいわゆる青切符、 反則金という手続きで終わります。反則金を支払えば刑事処罰はないというものですね。点数はかかってきますけれど、反則金の支払いをすれば刑事処罰を免れることができる。多くの事件は青切符、反則金処理で終わってます。で、反則金処理で終わらないのは、例えば速度違反などでいうと、かなり高速の違反の場合ですけれど、それほど大きな速度を出してなかったけれど違反になったという場合には反則金で終わりますが、60キロも80キロもオーバーしていたというようなことになると、これはもう青切符では終わりません。道路交通法違反として、刑事処罰の対象になりますが、そういう事案の中での比率を見ると、先ほどお話をした5割を少し超えるぐらいが公判請求か略式請求になります。起訴率が高いということですね。一番高いのが道路交通法違反、そして一般の過失運転致傷事件は人身事故ということになってるんだけれども、起訴率が下がり、そして危険運転致傷事件だとそれは大変大きく跳ね上がると、こういう構造です。交通事件というのは、非常に悪質なものから、ついうっかり起こしてしまったものというような幅の広い犯罪ですので、その処分も重いものから軽いものにいろいろであるというのは、それはもう当然のことだと思います。ただ一般の過失運転致傷がの処罰が1割を少し超えるぐらいしかないというのは、皆さんかなり驚かれるのではないかと私は思います。通常の交通事故事件は、昔は、以前はやはり起訴される件数が非常に多くて、7割を超える事件は検察官は起訴をしてました。それがどんどん下がって、今過失運転致傷事件の起訴率が1割少し、これは妥当なのかどうか、適切なのかどうかというのは、これは私はちゃんと議論した方がいいと思ってます。検察は比較的処理を簡単に終わらせたいという希望もあって、メリハリをつけてといいますか、悪質なものは重く、それほどでなければ処理は非常に簡略に、というような振り分けを行ってます。実情に合っているかどうかというのは、それはそれできちんと見るべきだという気はしています。今日は交通事件の処理というものがどんなふうに行われているかという、その概要のご説明をしました。今日はここまでにしましょう。